全聖徒の日は天国へと旅立たれた人たちを思い起こして忍ぶ時、こういうだけで全聖徒の日の説明が全て終わってしまうわけではもちろんありません。聖徒となった方々の在りし日を思い出し、一緒に賛美歌を歌ったこと、共に食事をしたり、共に笑い、一緒に祈ったりした、そうした出来事を、日々を懐かしく振り返ることでしたらいつでもできます。一年に一度私たちがこうしてここに集うのは、私たちが彼らと一緒に礼拝をするためであります。彼らは神と共に今も生きているのです。そのことを礼拝を通して気づかされ、私たちは生徒の皆さんたちと今も主にあってつながっていて、心一つに神様を賛美しているのであります。かつては体のぬくもりと声と言葉で交わっていた生徒たちですが、今はもうそうしたおしゃべりはできませんし、触れ合うこともできません。神様がそうであるように、その姿形は私たちと共にはありません。見えなくなった方々と何とかして会えないだろうか、見えない神様と何とかしてまみえることはできないだろうか、地上にいながらにして私たち天の御国を体験できないものだろうか、まあ、そんなことをふと思ったりするのですけれども、東方正教会といわれる教会、いわゆるこのヨーロッパの東側、ギリシャやロシアの方を中心に広がっている東方の教会では、そうした祈りを聖堂の中で体現をしているのであります。皆さん方もよくご存知の有名なニコライ堂、正式には東方復活大聖堂というんですけども、神田にあります、あの教会は日本で代表的ないわゆる主教座聖堂である東方正教会なんですけれども、中に入ったことのある方はご存知と思いますが、聖堂の中はとても美しくてきらびやかです。そして中の建物の中のあちこちにはイコンと呼ばれる聖画がかけてあります。イエス・キリスト、マリア、聖人たちのイコンがずらっと並んでおります。そうした内装インテリアは単なる飾り物ではありません。そこには東方教会の神学があります。聖堂の内部は地上における天国なのであります。地上に再現された天の国なのであります。 ですからそこに集う人たちは毎週日曜日、会堂の中で生徒たちに囲まれ共に礼拝をしているのであります。私たちプロテスタント教会にはそのような神学はございませんが、ですから、まあ、ここもそうですけれども礼拝堂もさほど飾られているわけではありません。イコン、聖画などがぶら下がっているわけでもないです。どちらかというとプロテスタントの教会というのはとても簡素であります。あるのは十字架だけと言ってもいいでしょう。けれどもプロテスタント教会ではここが神の国であるということを聖書の御言葉が教えてくれるのです。聖書の言葉と説教で語られる言葉によってここがニコライ堂の聖堂のようになっているのであります。私たちはここで生徒たちと囲まれて地上における天の御国でイエス様を礼拝をしているのであります。主の御言葉がこの場所、この時、この空間を聖なる次元としています。今週の木曜日に市ヶ谷集会がございますが、最近この月に一度の市ヶ谷集会では旧約聖書のコヘレトの言葉というのを学び始めております。まあ、コヘレトの言葉というのは旧約聖書の中でもとても異彩を放ったちょっととっつきにくいテキストなんですけれども、それだけに読み応えがございます。そのコヘレトの言葉の3章11節にこういう一言があります。神は永遠を思う心を人に与えられる。神は永遠を思う心を人に与えられる。神様が人だけにお与えになった心、永遠を思う心。私たち永遠というふうに言うと時間がいつまでもずっと続くことだと考えがちですが、そうではありません。肉なるものはやがてすべて朽ちていくけれど、朽ちることのない命があるということが永遠なのであります。永遠とは時間とは無関係の次元のことであります。聖書がそれを証しをしております。この永遠を思う心を私たちは神様から授かったのであります。永遠を思う心があるから私たちはそれによって神様とつながることができるのです。そしてイエス・キリストはそのことを証しするために人としてお生まれになり、人と共に生きていかれたのであります。聖書の中でも最も有名な聖句の一つでありますヨハネ福音書3章16節の言葉がそれを証しをしております。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子イエス・キリストは一人子を信じる者がすべて永遠の命を得るためにこの世に使わされた。これをこの御言葉は大変力強く、そして 美しく証しをしております。今日のこの全聖徒の日の礼拝のために与えられました福音書の御言葉も天の国を描いております。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。貧しさも飢えも涙も私どもにとっては幸いからは最も縁遠いのでありますけれど、天の国ではそうではない、幸いが実現する、こういう御言葉です。私たちは敵を愛することなどできませんし、憎らしい人に親切にするなんて一番したくないことのはずなんですが、天の国ではそれができるようになる。天の国ではあなたの方を打つ者に対してもう一方の方をも向けることができるようになる。このように教えてくれたのは、天の国を知り尽くし、その御国を私たちのもとへともたらしに来たイエス・キリストが語るのであります。そのイエス・キリストの御言葉が告げ知らされるところ、礼拝というこの世の天の国に今私たちはいるのです。イエス様は主の御言葉で今日私たちに天の御国をここにもたらしてくれているのです。エフェソの教会の人たちのことを覚えてパウロはこう祈りました。どうか御父があなた方に知恵と啓示の霊を与え、神を深く知るように知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。全聖徒終日の今日この日、イエス様が語られたこの幸いのメッセージを私たちが悟ることができるよう、知恵と啓示の霊が与えられ、私たちの心の目が開かれるようにと願うのであります。すでにこの世を離れて今神様と共に命を生きている皆さんは聖なるものとされ、御国を受け継ぎ、今豊かな栄光に輝いていらっしゃいます。お祈りしましょう。主なる神様、今日こうして私たち教会からあなたのもとへと旅立って行かれた方々と共にあなたを礼拝するひとときを与えられました。どうかこの世にあってあなたとつながり、イエス・キリストがそのことを証しし、私たちがあなたのもとに一つの命に生きながら与えられたこの地上での生涯を全うすることができますように、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。